目漱石著、門、18-2。その紹介状の表には、釈喜道様と書いてあった。この間まで寺社をしていましたが、この頃では塔頭にある古い暗室に手を入れて、そこに住んでいるとか聞きました。どうですか？まあ、着いたら訪ねてごらんなさい。いおりの名は確か一草庵でした、と書いてくれるとき、わざわざ注意があったので、宗助は礼を言って手紙を受け取りながら、寺社だの、塔頭だのという自分には全く耳新しい言葉の説明を聞いて帰ったのである。山門を入ると、左右には大きな杉があって、高く空を遮っているために、道が急に暗くなった。その陰気な空気に触れたとき、宗助は世の中と寺の中との区別を急に悟った。静かな境内の入り口に立った彼は、初めて風邪を意識する場合に似た一種の寒気を催した。彼はまずまっすぐに歩き出した。左右にも、行く手にも、銅のようなものや陰のようなものがちょいちょい見えた。けれども人の出入りは一切なかった。ことごとく石箔として錆び果てていた。宗助はどこへ行って、義道のいるところを教えてもらおうかと考えながら、誰も通らない道の真ん中に立って四方を見回した。山の裾を切り開いて、一二丁奥へ登るように建てた寺だと見えて、後ろの方は木の色で高く塞がっていた。道の左右も山続きか丘続きの地勢に制せられて、決して平らではないようであった。その小高いところどころに、下から石段を畳んで、寺らしい門を高く構えたのが2、3軒目についた。平地に垣を巡らして、点在しているのはいくらもあった。近寄ってみると、いずれも門瓦の下に、隠号やら暗号やらが額にしてかけてあった。宗助は箔のはげた古い額を1、2枚読んで歩いたが、ふと一草庵から先へ探し出して、もしそこに手紙の名当ての坊さんがいなかったら、もっと奥へ行って尋ねる方が便利だろうと思いついた。それから逆戻りをして塔頭をいちいち調べにかかると、一草庵は山門を入るや否やすぐ右手の方の高い石段の上にあった。丘外れなので、日当たりのいい、からりとした玄関先を控えて、後ろの山の懐に温まっているような位置に、冬をしのぐ景色に見えた。宗助は玄関を通り越して栗の方から土間に足を入れた。上がり口の障子の立ててあるところまで来て、頼む頼むと2、3度呼んでみた。しかし誰も出てきてくれるものはなかった。宗助はしばらくそこに立ったまま、中の様子を伺っていた。いつまで立っていても音沙汰がないので、宗助は不思議な思いをして、また栗を出て門の方へ引き返した。すると石段の下から反り立ての頭を青く光らした坊さんが上がってきた。年はまだ24、5しか見えない若い色白の顔であった。宗助は門の扉のところに待ち合わせて、義道さんとおっしゃる方はこちらにおいででしょうか、と聞いた。私が義道です、と若い僧は答えた。宗助は少し驚いたが、また嬉しくもあった。すぐ懐中から例の紹介状を出して渡すと、義道は立ちながら封を切って、その場で読み下した。やがて手紙を巻き返して封筒へ入れると、ようこそ、と言って、丁寧に会釈したなり、先に立って宗助を導いた。二人は栗に下駄を脱いで、障子を開けて中へ入った。そこには大きな囲炉裏が切ってあった。 義堂はネズミ木綿の上に羽織っていた薄い粗末な衣を脱いで釘にかけて、お寒うございましょうと言って、いろりの中に深く生けてあった炭を灰の下から掘り出した。